人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
ファッション、情熱インタビュー、魂の声を聞け。
株式会社エンカレッジハートの戸井美優奈です。この番組は様々な分野で活躍されている魅力的なあの人この人の熱いパッション情熱の根源にある魂の声を5人のインタビューナビゲーターが様々な角度から聞かせていただく情熱インタビュー番組です。本日のインタビューナビゲーターは私戸井美優奈が務めさせていただきます。そして本日18回目のゲストはこの方。魅力的な声で法の道を伝える三輪法律事務所弁護士の三輪和弘先生です。三輪先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。はい、昔から人の悩み事を相談を受けることが多くありました。悩み事を聞いてアドバイスをしたりするのが好きでした。ただそれだけでは何の解決にならないことがあることも嫌というほど学びました。いつの間にか法律の力を持って積極的にご相談者の状況が変わるように動くことのできる弁護士という仕事に魅力を感じている自分がいました。このホームページにある言霊がですね、なぜ三輪先生が弁護士になられたのか、はい、どこへ向かわれていくのかというところですね、今日はもう深掘りしてお聞きさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
はい、
今日はどうぞお願いいたします。
お願いします。
はい、では本日はですね、はい、紛争の解決から予防へのパッションと題しまして三輪先生にお話を聞かせていただきますが、まずは先生、はい、自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、どこまで遡ればよいのでしょう。
もうお話ししたいところすべてお伝えいただければと思います。
そうですね、1972年生まれ51歳の、三輪和弘と申します。そうですね、中高ともに兵庫県の方で、行っておりまして、大学の方は一応、京都の方に行きまして、でそこからまあかなりの、ブランクも10年ぐらいの失われた10年というのがあるんです
けど、失われた10年、はい、
やった後に、やっと司法試験の方に、合格して、最初に、行ったのがですね、ちょっと変わった事務所で、うん、法設事務所っていう、うん、弁護士会が作ってる事務所がありまして、うんうん、困ってる、本当にお金がないとか、それから何事件すぎて他が引き受けたくないっていうようなのをもう専門的に受ける事務所が岡山県にあって、そちらにちょっと興味持って行ったんですけれども、まあ越前病院で、そこでちょっと誰もこう兄弁っていうんですけどね、ちょっと先輩の方のことを言うんですけど、それも誰もいなくてですね、一人でこう、うん、いろんなもう外科手術何でも誠意みたいなところで、
うん、
やってたらちょっとしんどくなって田舎に逃れたわけですよ。人口36,000、弁護士2人というところに、はい、移りまして、そしたらですね、結局最初の1年目で140件の相談が新規で来て、
はい、
そこも結局野戦病みたいなところで誰だのんびりできるなんて言った人は、
うん、
先輩が誘ってくれたんですけどね、そこでも結構いろいろやって、うん、でちょっとまあ親のね介護とかいろんなものもあって出身地の大阪に戻ってきて、
はい、
そこで今度はなんでこんなに仕事来ないんだって言ったら弁護士だらけだったっていう、うん、
あ
山のように弁護士がいたっていうところにですね、うん、戻っていって、はい、まあいろいろと個性も打ち出さないとなっていうのを、
はい、
でやっていたところです。
あ、なるほど、ありがとうございます。
はい、
さまざまな経験というか、もう百戦錬磨してきたとは思いますけれども、はい、そんなご経歴をお持ちの丹羽先生ですけれども、
はい、
まあ、あの先ほどね、私の方からあのホームページからあのお言葉っていうのを引用させていただいたんですが、はい、なんだかあの、まあ、解決にならないこともいやというほど学んで、はい、まあこうまあ、いつしかこう弁護士という仕事にこう魅力を感じているっていうふうにおっしゃっていたんですけれども、
はい、
そういうふうにこう魅力を感じ始めたのっていつ頃からそうなったんでしょうか。ね、
本当にいつしかであって、
はい、
大学に入る前にすでに多分弁護士になるんだろうなと思って、はい、私浪人してるんですけど、
はい、
予備校ではそう思っていて、もうすでに、
はい、
その前はじゃあ何なんだって言われるとあんまり記憶がないんですよね。予備校の時に、はっきりとそう思ったのは覚えてるんですけれども、
はい
はい、
学生の時からこう悩み事の相談を受けることが多くてっていう環境だったんですか。
そうですね、もっと小さい時からだったんですけど、
うん、
なぜかこう小さいのに相談を受けてもしてもしょうがないじゃないですか、
うん、
あんまり。
まあそうですね、う
ん、でなんですが結構いろいろ悩み事相談を受けたりすることが多かったんですけどね。
じゃあもう昔からちょっとこう弁護士さん気質といいますか、なんかそういう才能は開かれてたんです ね、
ね、おせっかいだ、ね、
いえいえ本当にもう根っからの弁護士気質な丹羽先生ですけれども、普段こうどういったご相談内容でこうクライアント様って多いんでしょうか。
多いのはですね、
はい、
まあ、やっぱりこうホームページでも1日1本相談お受けしますみたいな、無料相談を受けしますみたいなことやってるんですけど、
はい、
やっぱり離婚の問題が多いですよね。
まあ、
で、はい、やっぱ人って弱るのはそういう時で、あとはですね、謎の、こんなん刑事事件として逮捕されますかみたいな、ものすごくこう、やっぱり怖いんですよね。え、こんなことやっちゃったけど、僕逮捕されますかみたいな。はい。
うんうん
う
ん、
そういう、ちょっと、弱るような、
はい、
時のご相談が多いですね。
うん、なるほど、ありがとうございます。
はい、
なんか今日はテーマがこう紛争の解決から予防へのファッションなんですけれども、
はい、
なんかこうタイトルだけお聞きするとなんかこう壮大なテーマといいますか。
そうなんです。
紛争っていうと、まあ、弁護士さんの中では紛争っていうと、まあ、こう争い、まあ個々の争い事とか企業同士の争い事とかそういったことなんだろうなとは思うんですけど、はい、パッと聞いただけで言うとこうなんか世界紛争かっていうふうに思いながらちょっと、
ね、
聞いておりまして、
ね、はい、そうですよね。
その辺りの、まあ、紛争っていうのはやはりそうですね、ここのこの紛争の解決っていうふうに捉えたら大丈夫ですか。
そうですね、一旦はそこからですね。
なるほど、
はい、
予防っていうとこ、ちょっとイメージが全然湧かなくてですね。
はい。
はい、ね、ちょっと教えていただきたいんですけれど。
はい。はい、例えばですね、一番わかりやすいのは、
はい、
そうですね。例えば、結婚をするときに、はい、はい、同棲期間5年ありますかないですか。コミュニケーションきちんと取ってから、はい、こんな人だよねとか、こんなことしま、こんな風にしま、将来しま、なりましょうねって、
はい、
約束してから結婚してますかっていうのと似たような話だと思うんですけど、
はい、
いきなり、例えば企業で言うと取引って結婚みたいなもんですよね。結婚生活。で、
確かに、はい。
そうなんですよ。取引の最初に、
はい、
取引する前にその、うん、自分のそのあり方を伝えていたり、うん、それとか契約書を作るときにきちんと話を詰めて いたりできれば、
はい、
トラブルって基本的にあんまり生じないはずなんですけど。
ああ、そうですよね。いついつにお金を払いますとか、その制作物はいついつまでに出しますみたいなのは最初から決めますもんね。はい、
そうですよね、うん、
はい、
と話をして、かつ何て言うんですかね、その契約書見たら、その会社が何考えてるかとか、あとホームページとかでね、見たら分かりますよね。でも、
はい、
何にもなしでいきなりこう、うん、契約しましょうって言ったら、いや、うちホームページもないし契約書作ったこともないんですって言ったら、
うん、
怖いですよね。
そうですね、怖いですね。
なるのは、まあ、ある意味、こう、健全で、紛争から逃げ、紛争避けてるわけですよね。
はい。
でも、結婚って思った以上に、突飛にやっちゃう、まあ、人も。
まあ、そうですよね。こう明確にじゃあ夫婦としてこうやっていきましょうみたい なんか約束をするものでもなく
そうなんですよね。なんか
なんとなくこの人とずっと一緒にいたいわみたいな、なんかそういったところからね、はい、結婚って始まりますもんね。
そうなんですよ、
はい、
でもそれだと、思ってたのとやっぱり全然生活が違う、はい、相手の価値観、うん、性格の不一致ってよく言うじゃないですか。
は
い、
あります、うん。
性格の不一致が、司法統計って言って、裁判所に、その書類で持ってこられる時の、理由丸つけるのがいっぱいあるんですよ。暴力を振るとか、飲みすぎるとか、浪費するとか、
家
族との関係が悪い、不定があるとか、うん。で、それがですね、一体何割ぐらい、その、まあ、正直自分、相手のことを悪く言ってる書面じゃないですか。私はこういう。
そうですね。
だから暴力ある人ももちろん、
はい、
ある時に丸つけるんですけど、ない時丸つける人も、まあ、いっぱいいたり、すると思うんですよね。わからないですけどね。まあ、自分はその依頼者の味方でしかないので。
はい。
でも、そういう書面ですら、性格の不一致すら、でしか丸がついてないっていうのはですね。
はい。
実は、ですね。3、40% ぐらいあるんですよ。
そんなにあるんですか？
そんなにあるんです。
はい。
それと、あと、もう一つ、特に理由なしっていうのがあって。
はい。
で、それを合わせると大体5割ぐらいいっちゃう。
特に理由ないのに、離婚を決められる。
はいはい、
私には分からない世界ですが、はい、
そうなんですよ、
はい、
で、その性格の不一致ってそもそも結婚したのがまずかったんじゃないですかとか
うん
なってくるんですよね。
はい、
私のその経験の中で、
はい、
一つ面白い人がたのがあって、
ぜひ、はい、
ありがとうございます。ですね、すごく、ちっちゃいところなんですけれども、畜産系の、まあ、要は農業とか、食べ物の材料を作ってるところがあって、
はい、
ある、大手の、企業からですね、
うん、
うちの食材として、うん、すごくいいものとしてずっと今後使わせてほしいという依頼を受けたんです、
うん、
その社長さん、
はい、
受けて断っちゃったんです。
なんでですか？
もったいないって思いますよね。
はい、
一躍有名っていうところを。
そうですよね。
で、これを、銀行員になった友人が、大学の友生がいて、はい、その人に喋って、もったいないよねって言ったら、はい、いやいや、社長、グッジョブって言って、もう、英断やわって言うんですよ。
もう、なんでですか？
供給責任って言ってですね、
うん、
何年間、何グラム、何キログラムを毎回適切に届けなさい、生産しなさいっていう義務を、 負わされちゃうんですよ。
うん、
大手だからもう契約書にちゃんと書いてあるんですよ、
ね。
うん、
なるほど。ってなるとあれですよね、まあ、例えば天候不良だったりとか、
はい、
その、まあ、地震とか台風とかで、まあ、その 農作物が取れなくなったっていう時には供給できないですもんね。そうなると
できないです。はい、さすがに地震とかだと責任免れるあるんですけど、採算が取れなくなったからやめますはもう全く聞かないんですよ。もうそれでもやり続けなさい、じゃないと損害賠償請求しますよっていう約束になっちゃう。
それは生産者側としては大変リスキーな話ですね。
そうなんです。ええ。
うん、
で、結局ちっちゃいところなので、そこまでの、責任負いきれないんですよね。大量に工場がいろんなところにあって、
ものすご
いなっていう取引ができるところじゃなかったんですよね。
はい。
で、社長はそのことに気づいていて、
うん、
はもう供給しきれんからって言って、辞めたんです、実は。今やその社長が作ってるものって、100グラム、いくらぐらいだと思うんです。神戸牛でだいたい3000円ぐらい。100グラム。
はい。
これでもすごく高いですよね。
そうですね。
グラムがちょっと違うんですけど、売ってる。100グラム直すと、8万円を超えるんですよ。
すごい。
はい。すごいことになっていて、もう大英断を下された社長さんがいるんですけど、その結婚しないっていう選択肢を選んだんですよね。
はい、そうですね。
ええ、自分のブランドと相手のブランド見て、
うん、
これは対等に契約できないんだから、
うん、
取引すべきじゃないっていう判断を
そうですね、
されたんですよね。
うん、
それもまた一つの予防なんですよ。
ああ、そうか。
うん、
うん、はい。
そういうふうに、やったちょっと面白い社長さんっていうのが、
私
の中で、
はい、
一つのきっかけですよね。トラブルを避けちゃったっていう、見事に。
そうですね。
はい。
でもその社長様って素晴らしいご判断をご自身でできたと思うんですけれども、まあ多くの人って、まあ、なかなかまあ、紛争に入ってからとか泥沼になってからその弁護士さんを使われたりっていうパターンが多いと思うんですけれど、
はい、
予防するためにこう、まあ、今日はね丹羽先生お越しいただいてるんで、こう弁護士さんをこうどう利用するっていう言い方ちょっとあえてしますけれども、どうしたらいいのかなっていうのを教えてほしいんですよ。
はい、そうですね。
はい、
思っても見ないことだと思うんですよね。
うん、
例えば、まあ、夫が暴力を振るうとか、
はい、
自分が認知症になるとか、
はい、
おそらく思っても見ないことだって言うんですよね。そういうケースが、事件があるっていうのは知ってたとしても、まさか自分に降ってくるとは思ってない。
うん、
ことがいっぱいあって、企業さんもそうですよね。
はい、
従業員はまさか自分の会社に不満持ってて、辞めて、うん、残業代を請求してきて、みんな引き連れて辞めて、
はい、複
数にやってくるとか思ってない。
そうですよね。はい。
うん、で、結局診断してみないとわかんないんですよ。
はい。
お医者さんと一緒で。
うん。
いきなり、このなんちゃらの薬くださいって言われても、いや、ちょっとわかんないです、
う
ん。
そうですね。はい。うん、
で、病気かもしれないと言われても、いや、診断しないとわからないです。
うん、
いうところから入らないといけないので、
はい、
結局定期的に検査を、うん、法的な検査を受けていただくしかなくて、
うん、
で、はい、定期的な検査ってじゃあなんだって言ったら、お医者さんだったら人間ドックとか、歯科検診とかなるんでしょうけれども、
はい、
弁護士だと、顧問契約ぐらいしかちょっとないんですよね。
そうですね。
定期的に法律事務所に、いや、今困ってるかどうか知りたいんですっていう人は多分、行かないと思うんです。
そうですね。行かないと思いますね。
ええ。なので、こう、もうわずかな金額、例えばうちだと1万円から、うん、企業さんだと1万円から、普通の人だと5000円ぐらいから、 で、公式 LINE の方で、
はい、
ホームページから飛べる公式 LINE あるんですけど、
うん、
それで登録していただいたら、うん、ちょっとした相談を受けるっていうようなことをしています。
はい、
であのちょっとしたことから相談してほしいんですよね。これ法律問題なのかわからないところから、
うん、そうですね。
そうなんですよ。法律問題ってみんなが気づく頃には、はい、その病気に気づいたと同じで、
はい、
すでに紛争でしたっていうところなので、入り口として例えば、
はい、
まあそうですね、めったに結婚するのです。ちょっと前もって相談しときますっていう人は、まあ多分いないと思うんですけれども、
はい、
皇族いずれの時にどうしたらいいかとか、はい
は
い、
そうですね。
そういう形で、企業さんとかも、うんうん、まあ、契約今度しようと思ってんだけど、あるいは立ち上げようって言ってんだけどって。はい、
うん。
時に、前もって、弁護士一人、頼める、はい、いつでも相談できる人を見つけておくって、非常に大事かなって思うんですよ、はい。
そうですね。
うん、でも誰も知ってない、
ね。うん。なんだか、高いイメージがあったんですよ、料金的に。
はい。
ね、よく30分相談したら5000円取られて、なんかその30分の中で相談内容に行かないように延長しようと弁護士はしているみたいなのが街中でよくこう聞くこともあるんですけれども、
だいぶ悪く思われてるところ、
そう、悪く思われてる部分はありますけれども、でもあれですね、この丹羽先生のところに行けばもうお気軽に、
そうですね、
お安い値段で相談できるんで、まあ、これってどうなんだろうかとか、まあ、今後これがもし発展してしまったらどういう法律に触れてしまうのかとか、そういう内容からでもね、お話を聞けるということで、ぜひ、まあ、かかりつけ医みたいな感覚ですよね。
そうですね、はい、言葉をいただきました。
あ、
かかりつけ医って書いて
法律のかかりつけ医みたいな感じで、はい、はい、丹羽先生を頼っていただけたらと思います。
はい、
はい、なんかちょっと改めて、まあ、その丹羽先生こう今後、まあ、こう弁護士としてこういう風にしていきたいとか、こんな思いでやっていきたいっていうのをこう最後に一つ教えていただきたいんですが、
はい、はい、ですね、まず一つ言っておくと、予防言ってると、こいつトラブル対応できないんじゃねえかって思われることもあって、実はそうでもないんですよ、予防できますよっていうのがなんですけど、
はい、
やっぱりトラブル起きてからだと、法的には解決できても、うん、人間関係ってもう解決、溝ができて、埋まらないんですよね。すでにもうボロボロになっていて、せっかく頼れる、いざという時頼れる、兄弟とか、が、他人以上に、憎しみの対象になっているっていう、ことが、多いと思うんですよね。で、それってもったいないよね、って思うんですよ。
そうですね。
やっぱりそういうのが、せっかく、まあ、いい資源と言ったら変ですけれども、
周
りにいる人的資源だとか、
はい。
ものをもっと大事にしていけたら、多分人はもっと幸せに生きれるんだろうなと。
うん。
ので、
はい。
そういったお手伝いができればと、でおります。
ありがとうございます。
はい。
はい。本当にそうですよね。予防さえしてれば、まあ、お金もそんなにかからないじゃないですか。こう、紛争になっちゃうと、もう、何十万、下手したら何百万と、ね、高額かかっちゃうじゃないですか。まあ、そこをこう、はい、まあ、人間関係を守るためで、お金を守るためにも、ね、普段のかかりつけ医として利用していくっていうのは本当に大事だなっていうのを今日お聞かせいただいて分かりました。
はい、ありがとうございます。
はい、ぜひとも丹羽先生のお話を通じてですね、丹羽先生とつながっていただいて、はい、かかりつけ医としてご利用いただければと思います。
はい、
はい、
全国対応しておりますので、ホームページとか公式でやれば、
はいはい、
この宣伝していいんでしょうか。
ありがとうございます。詳細番組の概要欄にホームページ等々は掲載しておりますので、は
い、ありがとうございます。
はい、ぜひともリンク押していただければと思います。
ありがとうございます。
はい。では丹羽先生、本日は本当にありがとうございます。今日収録してみていかがでしたでしょうか。
とても、やっぱり喋るの楽しいですよね。引き出してくださった、その能力だと。
とんでもない恐縮でした。ありがとうございます。ではですね、ありがとうございます。では、先生、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。